うちは子二人です。妻が間もなく、育休明けですが、会社は時短勤務に対応しておらず、退職し、パートに出る、パートに出る予定です。私が年収400万なのですが、妻のパート代で世帯年収500万かなと思ってます。日本には私たちのような家庭が多いと思いますが、これではますます少子化が進む一方の気がします。ひろゆきさんどう思いますか？私たちのような家庭が多いではなく、すごく平均的な収入です。日本人の平均年収が確か410万とか420万なんですよね。で、奥さんがパートしてる場合って、大体扶養内なので、100万円ぐらいだったりするので、なので平均400万円の収入の旦那さんに、扶養の100万円で500万円の世帯というのは、平均です。ど真ん中です。私たちの家庭が多いと思いますがっていうか、あなた方の家庭が日本では多分一番多い的な感じです。はい。まあ、平均と中央値はちょっと違うんですけど、はい。で、少子化が進む一方で、いや、僕もそうだと思うんですよね。で、先日、自民党の偉い人が、その少子化対策のラス、この6年間が少子化対策のラストチャンスという言い方をしたんですよ。で、まあ、東京都はもう、その出生率が1を切っていて0.99とかなんですけど、で、まあ、少子化対策をやろうとし続けて、早40年。まあ、40年前ぐらいから少子化するよねって言われたらしいんですけど、で、40年間何も進んでない状態で、で、残り6年でもうラストチャンスですよって、まあ、もうすでにラストチャンス過ぎてんじゃねえかなと思うんですけど、まあ、とはいえ、じゃあ、残り6年ラストチャンスだよ、ラストスパートだよって言って、別に、ね、何かされるわけではないんですよね。ラストチャンスだから、じゃあなんか、一人産んだり1000万あげるよって、ボーナスステージなのかというと、そういうわけでもなく、別にラストチャンスって言っただけっていう。なので、多分6年間経って、もっとこう、出生率が下がって、あ、日本ってもう将来性のない国だよねっていうのを、こう客観的にみんな納得していただきましょうっていう。人によっては、まあ韓国とかの出生率の方が低いから、まだまだ日本は大丈夫だみたいなことを言う人いるんですけど、ただ、社会保険料、大量に払うみたいにないんですよね、韓国は。その日本の場合は、支えなければいけない人たちっていうのが、人口の3分の1いるんですけど、その年金とか生活保護とかもらってる人たちだけで人口の3分の1いるんですよね。なので、勤労世帯が、勤労しながら自分たちの飯食って、で、その次の世代の子供を育てるというのをやりつつ、その年金とか生活保護で暮らしてる3分の1の人にも、の分のお金も稼がなきゃいけないっていうのがあって、そうなんか韓国とか中国とかもその出生率下がってるよねって言うんですけど、韓国とか中国の場合って、そこまで手厚い年金がないので、なのでまだ自分たちにお金が使えるんですよね。とはいえ、まあ、ラストチャンスらしいので、もう皆さんも、ああ、ラストチャンスなんだなと思って、6年後に、ああ、ラストチャンスでも何もなかったなっていうのを思っていただければいいんじゃないかなと思いますけど。まあ、確かにもうデッドラインは超えてる説あるんですよね。結局、出生率って、いきなりドーンって増えたりしないんですよね。まあ、要するに、ネズミとか、豚とかと違って、人間の場合って、一気に子供6人産むとか、子供10人産むとかできないんですよ。なので、どんなに優秀な人でも、まあ、たまたま双子が生まれるぐらいで、まあ、三つ子四つ子とかって、なんだっけ、妊娠なんとか罪？なんか、ああいうのを打たない限りは、まあ、基本的にはそんなに生まれなくて、自然な環境では、まあ、双子でも珍しいぐらいなので、なので、じゃあ、結婚してる人たちが子供一気に作りましたって言ったとしても、まあ、そもそも作れる人もそんなにいないし、で、作れたとしても、こう、一人ずつしか増えない。あ、排卵促進剤です、はい、それ。排卵促進剤。細胞、あれ？排卵促進剤のコメントが、これか、これ。はいはい。なんだっけ。少子化対策じゃなくて、妊活 不妊治療の一つとして、薬を飲んで排卵を促進するっていうのがあるんですけど、で、その薬を飲むと、まあ、通常であれば卵子1個しか出ないんですけど、で、こう、卵子がいっぱい出るパターンと、あとはその排卵誘発剤のせいで、まあ通常であればその精子と卵子が受精卵になると他の精子が着床しなくなるんですけど、複数の精子が着床してしまうというパターンもあったりするっていう。まあでもクローンで増やすか移民にするか没落するかのどれかだと思うんですけどね。まあ僕は没落するの可能性が一番高いんじゃないかなと思ってるんですけど。はい。IT 営業の30代女です。ノルマ等辛くて転職活動して SES でインフルエンジニアやヘルプデスクを目指している会社に伺いました。もともと転職の理由は副業の音楽を頑張りたいんですが、転職したらエンジニアの勉強必要ですよね。ノルマじゃなくて勉強に追われる日になりますでしょうか。しかも SES なので未経験30代半ば、業界価値がなくて多岐も怖いです。給与も現職より3万円以下下がります。でも現職は地獄の意味なので終わってます。IT 営業であればコード書く必要なくて、むしろ営業能力の方が大事なんですよ。 その行動を書くやつというのはそれなりに集められるんですけど、仕事取れるやつっていうのは結構重要視されるので、なので女性なので、むしろその行動を書くよりも、その営業能力を高めるっていうので、で、こういう感じの仕事取ったら部下に触れるよねっていうので、部下の人望を集めて、で、まあ、どんなのがあっても言われたら、その加藤さんに言われたらやりますよっていう状態にしといて、で、これうちだったらやります、こんなネタできますみたいなね、仕事取りまくるっていうのをやると、上司の方からすると、あ、この人仕事取れてるから全然いいじゃんっていうので、むしろ行動を書くよりも仕事取ってくれる方がいいよねってなるので、愛嬌。でも30代なので、今更化粧がどうこうとかないと思うので、多分IT 系営業で重要なのは愛嬌です。IT 系取引先男性も多いと思うので、なので、結構愛嬌のある男性で、取引先の男性も多分30代、40代だったりするので、30代ぐらいで、IT のことがちゃんと分かってて愛嬌になる人だと、まあ、あの人を呼んでもう一回ちょっと営業の話してもらいたいよねとか、なんか打ち合わせしたいよねとか、打ち上げしたいよねってなったりするので、本人好かれるようにするっていう方が、よっぽど仕事増えるんじゃないかなと思いますけど。自治体の問題です。昔から京都で財政危機の問題が取り上げられており、財政破綻の可能性があります。仮に財政破綻したら URC になってしまいますでしょうか？気になります。なりません。結局、それなりにその資産もあって、人口もいるところって、金巻き上げようと思ったら結構巻き上げられるので、なので、金巻き上げられるよねって分かってるので、割とその左系の人たちが多くて、こういろんなコストを高くして、京都のバスの運転手の給料がめちゃくちゃ高いみたいになったりするので、とはいえ、その夕張みたいに人口がどんどん減っていくみたいにならないですよね。京都のそのなんか土地の価格が下がりましたとか、宿代の値段が下がりましたとか、観光客がいなくなりましたってなったら多分、それはそれで夕張みたいになる可能性あるんですけど、状況としてそれはなかなかないので、別に、そういう意味では、破綻可能性は京都はだいぶ低いんじゃないかなと思うんですけど。